なぜあの時教会に行こうと思ったのか、なぜそうして洗礼を受ける決心をしたのか、確かに人間的な理由はいくつか挙げることができるかもしれませんが、そうじゃないように、つまり断ることもできたし、まだためらう理由もあっただろうし、あの時そうした本当に背後に神様が働いてくださったとしか言えないな。そしてそんな程度のと言ったらまた失礼なのかもしれませんが、本当になんでって自分でも思うような、だから決して褒められた信仰ではないと思うのですが、それを神様は祝福してください。むしろかえって私たちがそんな不十分で不完全で何もないようなものだからこそ、全て神様だと、神様の栄光になるということを思うんですが、ほんのわずかの私を用いてくださる、豊かにしてくださる、この女性のほんのわずかの、もう私と息子のために調理して食べて死のうとしている、それだけしかない、あなたにあげるだけの一口のパンさえもうないですという、その神の粉と壺の油を神様は尽きないものとしてくださるように、今日一日あなたを信じるしかない、今日一日で十分であると神様は、明日は明日自身が煩うだろう、空の鳥を見なさい、野の花を見なさい、明日も知らないその存在を神様は養ってくださる、しかもその貧しさのゆえに神様はそこに豊かに命がある、かえってもう何も持たない預言者と、もう今日一日の食べ物だけで死のうとしているヤモメとその男の子、そこに実は豊かな命があるという事実を通して主は生きておられるということを表してくださいます。こんな出来事がかつてあったそうです。ある二人の男の人が雪山をずっと下山していました。するとそこにまた一人の老人がうずくまっているのを見つけたんです。もう二人で一生懸命下山するのでも精一杯だ、申し訳ないけど見捨てるしかないと一人の男性が言うと、いや決してだとしても見捨てるわけにはいかない、そこで喧嘩になるわけですね。それぞれに、まあ、結局自分の言った通りにすることになりました。一人の人はそんな余裕なんかない、結局三人共倒れになってしまうんだと言って、一人の人はもう俺だけでも下山すると、まあ、それは一つ の親切でもあったんです。どうしてもお前がその人見捨てられないって言うんだったらばと、もう自分が先に下山して助けを呼びに来ることもできるかもしれないだろうと、急いで下山すると、まあ、それを止めるわけにはいかず、でしかも行き倒れになっているその男の人を見捨てるわけにもいかず、なんとか俺はこの人を背負って降りていこう、助かったのはその老人を背負った男性の方だったそうです。実はまだ下山するにはかなりの距離があり、一人で下山しているうちに体温が奪われて、先に下山していこうと言うと、男の人は残念ながら途中で体力が尽き、そして凍死してしまうということになってしまったんです。もう一人の老人を背負った男性はお互いの体温で温め合ったがために守られた。そんな余裕ないよ、私たちは思うんですが、助けてあげる、それでもちろん そんな温め合うからそれで大丈夫だなんてそんな災難はないですが、不思議なようにそうした方が命がもし加わるということがある。その神様のご計画を誰が知ることができるかと思うときに、ただ白い人がいる、あなたはその命をこんな小さなものに表すことができますと信じる、その信仰も与えていただきたい、そのことを思うんです。ある方が、多くの方が本当にそういうどうしたらいいかわからないというそんな状況には陥りたくないと思っていることでしょう。でもじゃあ思い通りに行く、その生活が本当にいいのかというと、思い通りに行くということは祈りがなくなるわけです。御心を求めるということがなく、全部自分が思えば叶う。実際ソロモン王がそうです。もう全てのものが世界中から集まってきて思い通りになっていったソロモン王が晩年に記したのが、空は空、空の空、一切が空。そして彼自身偶像礼拝に傾いていってしまった、神様から離れてしまった、反対がこの預言者エリアです。一切なくない、もう共に信じる者すらいない、全部神様から与えられていった。ある人はそのことから非常に大きな学びを得たって言うんです。自分がこの信仰を持った時にこれで全てが満たされていくわと喜び勇んだそうです。で実際祈ったらどんどん道が開かれていく、それをでもいつしか思い通りになるんだと思い上がっていって試練に陥った。神様なぜですか、どうしてですか、時には自分の信仰がいけないんですか、祈りが足りないんですかと、たくさんの格闘を繰り返していきます。でそうしてふっと気がついたと、信仰の足りないのは当たり前だと、ただ足りないから試練が襲ってくるかというと、もちろんそれもあるかもしれませんが、もっともっと深い意味があるんじゃないかと。もし最初に言ったように何も問題がなければ神様を求めないだろう、神様の豊かさに生きることもないだろう、この北イスラエルのように物質的に満たされて神様を忘れて、もう自分の思い思いに生きて、そうしてやがては全てを失っていく。でもそうではなくて、何がどうしたら神様どうすることもできませんという中でたくさんの不思議を経験する、神様でなければということをたくさん見せていただく、神様でなければなので、もちろんあこうしたらいいんだ、こうなんだねっていうことは一切ないんです。ただただ神様を信じるのみです。今度はどうしたらいいんですか、その度ごとにこのこともあのことも神様お出来になるんだ、だからどんどんどんどん、今の時代はそうです、いろんなこれまでなかったような出来事が起こる。しかし私たちには思いもよらないことであっても、神様にとって思いもよらないことなど一つもないんだと分かってくる。なら必ず救いの道がある。私たちの思いもよらないことが起こる起こるほど、神様の御心はもっと素晴らしいものだ。そして神様が働かれないということは一切ないんだ、気づいてないだけなんだ。その神様との深い関係、 神様の大いなる命を体験することができる、生きておられるお方だと知ることができる。もちろんだからといってもっといろんな予定外のことが起こったら神様のことを知ることができるなんては祈ることはできませんか。神様の恵みというのは本当に耐えることがない、尽きることがない。主は生きておられる、神の粉は尽きず、壺の油は耐えることがない。私たち信じていなくても聖霊の油は今も後もずっと注がれているし、あの人がなかなか神様のことを信じてくれない、それでも神様はその人に生きた働かれ、聖霊は常にその人に注がれている。なぜなら少なくともその人のことを覚えて祈る私がいるではないか。ならば祈ることは、主よ、私の罪の頭を絶やせないようにしてください、あの人のために祈る祈りが絶えないように私の信仰を守ってください、あなたが働き続けてくださることを信じるものにならせてください、この世界にもあなたの働き、あなたの恵みが本当に尽きるかのように、悪魔は私たちを惑わそうとし、異なったものを見せようとしますが、そうではないことを私の目を開いて明らかにさせてください。この山の女性がもう命が絶えた、それを調理して食べて死のうとしている、もう未来はないのだなという時に、どんどん主の予言の御言葉が表されて、そうではない、その亀の粉は尽きず、壺の油は絶えない、あなたの言葉のある限り私たちの恵みは尽きないのだ、そしてあなたの言葉は決して絶えない、全てのものが御子を十字架にかけて絶やそうとしても、主の力をあなたを打ち破ってくださった、信じるものとならせてください。そのようにこのお方を仰ぎ、あらゆることを打ち破り、絶やすことのない主の命を信じるものとならせていただきましょう。お祈りをいたします。私が仕えているイスラエルの神、主は生きておられる。私の言葉によるのでなければ、ここ数年の間梅雨も降りず雨も降らない。天の父なる神様、私たちの口から出る言葉はあなたの御言葉、あなたの恵み、あなたへの賛美でしょうか、それともこの世のことを称賛するような、この世の富を求めるような言葉でしょうか。主よ、どうぞあなたが生きておられる、あなたの言葉による私たちであるように導いてください。そのためにもあなたを求め、あなたの御言葉、あなたの御心を求め、口にし、そして心に携え、流れのほとりに植えられた木のこの豊かさを知ることができるように私たちを導いてください。あなたが全てのことを用いて私たちをあなたの恵みに導いてくださり、その恵みが決して尽きることがないという、そのことを表してくださいますから、どうぞそのことを私たちはまずいただき、そして全ての人にもそうであることを信じて従っていくもの、特にそのような山に私たちはあなたの御言葉を伝え、あなたのその亀の粉が尽きず、あなたのその壺の油がなくならないと私たちは福音を伝えるものとならせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。